宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は休業期間中に定年を迎える社員は解雇制限を受けるのか、こちらを解説いたします。先日次のような質問がありました。65歳の定年が近い正社員がいますが、業務中負傷し休業をしています。大事には至らなかったのですが、このまま退職予定日を迎えた場合、法律上労働契約終了に制限はありますか？法律の項目を見てみましょう。労働基準法19条の解雇制限が課されるのは、業務上負傷したり疾病にかかったりして療養のために休業する期間と、その後30日間および法65条の産前産後休業を取得する期間と、その後30日間です。事例のケースは業務上の傷病による休業なので、死傷病や通勤災害は対象となりません。業務上の傷病による治療中でも休業せずに出勤している場合は制限を受けないとしています。また治療のために休業する必要が認められれば制限の対象にはなりません。例えば骨折について治癒したと診断されて障害保障を行った後、外科後の措置として保健施設で療養した期間に関して、療養のための休業期間ではないため、障害保障の支給事由が確定した日から30日後は解雇制限の問題は生じないとされています。制限期間中に定年を迎え労働契約が解消させる場合は解雇ではないとして、労働基準法19条には適用されないとしています。定年制と解雇に関する規定の適用については、例えば就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもって、その雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ規定に基づき定年到達で雇用契約が終了する慣行となっている場合、それを従業員に徹底する措置を取っていれば解雇の問題は生じず、労働基準法19条の問題は発生しないとしています。また従業員が定年退職となり、退職事例と退職手当を支給した上で新規採用の臨時従業員として採用した時について、従業員から臨時従業員に切り替えても引き続きその会社で使用する場合は、単に労働者の職性上の身分の変動であって、労働関係が存在しているため、解雇の予告の問題は生じないとしています。雇用により正社員から嘱託へという身分変動も可能と言えるでしょう。なお労働基準法19条の制限には、解雇制限を解除できる例外があります。一つは療養開始から3年経過後に使用者が平均賃金の1200日分の打ち切り保証を支払う場合です。労働者が治療開始後3年を経過した日に労災保険から傷病保障年金を受けている際も、打ち切り保証をした扱いと同様です。もう一つは転災事変その他やむを得ない事由で 事業の継続が不可能となり、事前に労働基準監督署の認定を受けた場合です。このように休業期間中に定年を迎える社員は解雇制限は受けないので、解雇の問題は発生しないのです。ただし規定に基づき定年到達で雇用契約が消滅する慣行となっている場合、それを従業員に徹底する措置をしていなければ誤解を生じてしまう余地が発生するので、規定等の徹底した運用が必要となってくるのです。アバウトな運用を実施しているとトラブルの火種となってしまいます。ということで、今回は休業期間中に定年を迎える社員は解雇制限を受けるのか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。